おはようございます。高原剛一郎です。先日大阪の浪速ドームというところでフィギュアスケートの大会がありました。世界のトップスケーターが集まるショーでしたが、中でもひときわ輝いてたのは高橋大輔選手と浅田真央選手です。3月のフィギュアスケートの世界選手権で日本人初のアベック優勝を果たしたからです。観客の拍手もひときわ大きかったようですね。優勝する、金メダルを取る、トップに立つ、華々しい成功の頂点に立ってる人は、いやでも光り輝いてますね。しかし私はそれもいいんですけど、より興味があるのはメダルを取り損ねた選手のことです。というのは、人間の真の価値というのは成功体験によっては測ることができないからです。いや、むしろ逆境や困難や試練、挫折をどのように超えていくかというところに、人間としての本当の実力が表されているように思うのです。というのは、成功しているときは努力しなくても元気に前向き、はつらつとしていられるからです。しかし人生の中でいつも成功ばっかりという人はいないと思うのです。それどころか、成功しか知らない人が失敗した時のダメージっていうのは何ともひどいものになるようですね。試練のない人生はありません。ならば、いかにすれば試練を乗り越えていくことができるんでしょう。その秘訣を、言語に絶する迫害と困難を乗り越えていく中で倒されることなく見事な人生を生き切ったパウロという人物のことから考えたいと思います。聖書はこう語っています。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ここでパウロは凄まじい試練の中で生きてきた彼の秘訣を三つ語っているように思います。第一に、私のためにキリストが命がけの愛で愛してくださった事実に立ったということですね。私は昨年妻を亡くしました。胃がんでした。発見された時にはすでに手遅れで、手のつけようがなかったのです。69日間の闘病生活の末に天国に召されていったのです。しかし、それまでの結婚生活の21年間と、この69日間を振り返って考えてみると、私は何とも言えない勇気というか力がみなぎってくるんです。私は一人の女性によって、徹底的に愛されるということを経験したからです。元気な頃も彼女の献身的な愛は嬉しかったんですが、彼女が病に倒れてから、それらが本物であったことを私は幾度も経験したのでした。自宅療養していた彼女は夜になると、がん特有の苦痛で苦しがったのです。それでいつもボルタレンという鎮痛剤を入れていました。それを入れると痛みは去るんですが、眠ってしまうんですね。ある晩夜遅くに私は自宅へ戻ると、彼女は七転八倒の状態でした。鎮痛剤を入れてるにもかかわらず効き目がないんです。ふと傍らを見ると、翌日から電動旅行に出発する私のためにカバン一式に全てが詰め込まれていました。私の旅行の準備をするために薬を飲まずに荷造りしていてくれたのです。薬を飲んでしまうと眠り込んでしまうために、痛みをこらえながら一生懸命に旅行準備をしていてくれたのです。私が見たのは薬を入れたばかりの時だったんですね。一時は万事で、彼女の献身的なバックアップは命を削っていくような行為でしたが、本人は妻として当たり前のことだと言うのです。私は自分のような男に人生をかける人を見て身震いしました。今でも彼女がしてくれた一つ一つの親切や愛を思い出すと、自分を粗末にできなくなります。様々な試練や困難はありますが、私に命を使い切ってくれた人の生き方を思い出すと、恥ずかしい生き方ができなくなるんです。 しかも私にはこの妻以上に私に全てを捧げきってくれた人がもう一人います。それがイエス・キリストです。キリストは私を愛してくださった。私はあのキリストの生き様に恥じるような人生を投げてしまうような生き方をしてはいけないという気持ちになるんです。そしてキリストは私だけではない、あなたを愛していらっしゃるのです。そしてこのことを本当にまともに受け止めるなら力になります。第二に、キリストはあなたのためにご自身を十字架の上でお捨てになったという事実です。なぜ何一つ罪のないキリストが十字架で死ななければならなかったんでしょうか。あなたの罪を身代わりに背負って永久処分するためです。ではなぜ罪を永久処分してくださったんでしょう。罪を持ったまま天国に戻ること、天国に行くことができないからです。日本人初の女性宇宙飛行士は向井千秋さんです。彼女のご主人は病理学者の向井真紀夫さんですが、彼は宇宙から戻った自分の妻の行動を不思議な気持ちで見ていたそうです。というのは行動が変だったんですね。車のドアを開けたかと思うと頭から突っ込もうとするんです。また何度も何度も手を離してハンドバッグが地面にドサッと落ちるのを確かめたりするんですね。再び重力を体で感じる驚きが大きくて、そういう行動になってしまったんです。そんな彼女に聞いてみたそうです。宇宙飛行で一番感動したことって何だい。地球の青さを眺めたことでしょうか。宇宙の漆黒を見たことでしょうか。違ったんですね。何だったんでしょう。もちろん地球に帰ってきた時よ。元いたところ、自分の生まれ育った星、この大地と水の広がる地球というふるさとに戻ったことの感動が何よりも一番だったというんですね。キリストが十字架にかかられた目的を突き詰めて言うなら、あなたを魂のふるさとに戻れるようにするためです。そしてあなたは戻れるのです。この救いを受け取るならば。第三に、困難の中でパウロが倒されなかった理由、それは神の御子を信じる信仰です。神の御子を信じる信仰によって生きているのですと彼は言ったのです。神の一人子イエス・キリストは十字架にかかって死なれた後、三日後に復活なさいました。死を突き破って蘇られたのです。この死というどうにもならない絶望的状況を打ち破った方は、死の問題よりは小さい一切の問題をどうして解決できないということがあるでしょう。この全知全能の神の御子に対する信頼が彼をあらゆる困難の中で支えたのです。いや、神の御子が彼の信仰を支えて彼を生かしてこられたのです。神は最悪の事態にも働くことができる方です。人の目に絶対絶命の状況も、神の目には新しいことを想像する材料、舞台でしかありません。人間の企てるいかなる悪も不幸も、神の建設的な働きを妨げることはできないのです。そしてそう信じて生きる人生のなんとたくましいことよ、痛快なことよ。どうぞあなたも、あなたを愛し、あなたのためにご自身をお捨てになった神の御子、イエス・キリストを信じる信仰をあなたの作り主に表明してください。そして永遠の命を持ち、困難のただ中で生ける神様に力づけられて前進する人生を歩んでください。心からお勧めしたいと思います。